私の、この別府フロー町協会の日々はほぼ3つの場所を行き来することで終わりました。一つは、この教会です。一つは、そばにある風呂泉ですね、温泉です。で、もう一つはコインランドリーです。私の、この別府での日々はほぼこの3箇所を、行ったり来たりするという毎日でした。ですので、私はいつも、千円札1枚を握りしめて外に出ました。コインランドリーは、お洗濯をするのに700円かかります。で、お風呂が、100円です。で、僕はお風呂上がりにコーヒー牛乳を飲むことを、すごく楽しみにしているので、コーヒー牛乳が130円かかります。これでほぼ1000円なんですよ。なので、千円札1枚あればお洗濯をしてお風呂に入って牛乳を飲むことができるということです。でですね、千円札そのものはただの紙切れです。メモにすら使いにくいものだと思います。ですが、私にとって千円札が1000円の価値あるものとされるのはですね、お洗濯ができて、お風呂に入れて、牛乳が飲めるからなんですよ。ここで初めて1000円が1000円の価値あるものとして大切にポケットにしまわれるわけです。つまり、何か理由がなければ大切にされないんですよ、物というのは。大切にされるだけの理由があるからこそ、我々はそのものを大切に扱うわけです。でですね、この話は果たして物だけに当てはまることでしょうか。私たち人間には全く当てはまらないことなのでしょうか。人間は何によって価値あるものとして大切にされるのか。例えばですね、それは地位ですとか名誉ですとか能力ですとか、そういったものが浮かぶかと思います。この教会で言えばですね、例えば多くの仕事を担える人というのは人々から、教会の人々から大切にされるのではないでしょうか。さまざまな奉仕を行う、修法を作成したりですとか、会計をしたりですとか、愛参会の時に、進んで場を整えてくれたりですとか、そういう方は、あの人は教会にはなくてはならない人だ、見なされて、みんなから大切にされる人だと思います。しかし、そういった理由があるから、その人は大切にされるのでしょうか。そういうことができなくなってしまったら、もうその人は大切ではないのでしょうか。もちろん、私たちは、こうして、キリスト者として、あるいは求道者として、神様の御言葉を聞き続けているものでありますので、そうではないというふうに分かっています。しかし、例えば私の教会の、年老いたご婦人は、昔は体がよく動いてたくさん奉仕ができたのに、今は何もできなくなってしまった。私は役に立たない。すごく悲しいことをおっしゃる方が何人もいます。すごく悲しい気持ちになります。このように人は大切にされるだけの理由が失われることが怖いんです。そこに自分の価値を見出しているからです。では、この人の世に無条件に大切にしてくれる、無条件に私の価値を保証してくれるものはあるのでしょうか。 ものすごく親しい間柄であれば、それも可能なことかもしれません。まず、一番に浮かぶのは、血縁関係だと思います。親子関係ですね。親子の絆があれば、無条件に我が子を大切にし、無条件に我が親を大切にすることができるかもしれません。しかし、そううまくはいかないのが私たちが生きている人の世です。私の話になってしまうんですけれども、私は両親ともにクリスチャンのうちに生まれて育ちました。本当に幼い頃から教会に通って過ごしてきました。ですが、私の母はですね、とてもしつけに厳しい人でした。できることを褒めてくれる回数より、できないことを怒られることの方が多い幼少期を過ごしました。100点は取って当たり前でした。なので褒めてもらえませんでした。テストで90点を取って帰ってくると、なんで90点なんだ、なんでお前は100点が取れないんだというふうに怒られました。なんでこれができない、なんで字がきれいに書けないんだ、どうして挨拶がちゃんとできないんだ、そういうふうに言われ続けて厳しいしつけを受けて育ちました。私は大切にされなくなるのがとても怖かったです。ですので、その理由を一生懸命求めました。母の期待に応えようとしました。それは、とてもある意味辛い日々でした。ご心配される方、してくださる方いらっしゃるかもしれませんが、母との関係はとても良好です。今日も説教奉仕頑張ってねというふうにメールをくれました。はい、なので大丈夫なんですが、でもどこかにそういう傷を抱えて私は生きてきました。で、そんな私を救ってくれた何の価値もないものが何の理由もなく無条件に大切にされる、その経験を与えてくれたのが私にとってのキリストでした。ですので私は喜びを持って神様のことを伝えたいと、そういった思いを胸に抱いて今神学校に通っています。このように人間は自分がの価値の理由を求めるものです。この人の世においてその不安は永遠に消えることはないのです。今朝与えられました御言葉を聞きますと、ガラテアの信徒の人々というのはすでにパウロを通して神様から福音をもらっています。神様の恵みに招かれているんです。それなのにそれ以上のものを求めようとします。他の教えに惑わされて割礼を受けなければならないのではないか、律法を守らなければならないのではないか、こういったものが私が神様に救われるために必要なのではないか、不安なんですよ、あるがままの自分が何の価値もない自分が無条件に受け入れられているという、その事実の不安です。だから福音プラスそれ以上のものをどうにか身につけようとして、そういったものを求めてさまよっているわけです。教えに異なる教えに惑わされているわけです。これは私の話で言えば母親の、大切にあなたは大切だよっていう気持ちが欲しくて一生懸命良い子でいようとする子供と同じようなことがガラテヤの教会の中にあるのではないでしょうか。これはとても悲しいことだと思います。この人の世には本当にこういった悲しい状況があります。無条件に大切にされることがない、 そのことに不安がある。何かを追い求めようとする。そういった辛いものをこの世は持っています。四節には、キリストは私たちの神であり、父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったんですと書かれています。聖書は悪の世と言います。私たちが生きている人の世は悪の世なのです。理由がなければ大切にされない、その一つの例としてですね、本当にショッキングな事件でしたが、相模原の障害者施設での連続殺人事件がありました。その犯人がこう言ってました。コミュニケーションの取れない人間は生きていても仕方がない。犯人そう言いました。彼にとって大切にされる理由、それは生きるための条件でした。そしてそれはコミュニケーションが取れるか否かなんです。それがなければもう生きていてはならぬのだと彼は主張します。これを悪の世と言わずして何て言うのでしょうか。私たちは断言できます。あなたの考え方は間違っていると。しかしですね、もっと恐ろしいのはですね、ネットを見てみますと、この犯人の意見に、ある一定の人数は、賛同しているということです。確かに、そういった人間は不要だと。生きていても辛いだけなんじゃないかと。この人が言っていることも少しはわかるという意見があるわけです。私たちは、そういう世の中で生きています。悪の世から逃れることはできません。しかしですね、神様はですね、このような悪の世から私たちを救い出してくださいました。ご自分を捧げて、自ら十字架にかかることで、私たちをこういった悪の世から救い出してくださったんです。これこそが私たちの福音です。これ以外何もより頼むものはないんです。しかし、これほどの喜びが、これほどの恵みが与えられているのに、福音から離れようとしてしまうのはなぜなのでしょうか。どうしてガラテヤの人々は確かな救いを与えられているのに、そのことに目を向けないで、それを見失って、それに比べてはるかに小さい問題に心を奪われているのでしょうか。もしかすると、それはキリストの福音があまりにも大きく果てしたいものであるから、私たち人間には受け止めることができないのかもしれません。受け止めきれないのかもしれません。それぐらい大きな恵みの中で私たち過ごしていますけれども、そのことに気がつかないでガラテヤの人々のように必要のない不安に苛まれて心惑って生きることがあるのではないでしょうか。私はコインランドリーと不老船を行き来する暮らしをしてたんですが、いつもの通り洗濯物をした後に温泉に行きました。でぼんやりガラティアの聖書のことを考えていました。でお風呂から上がるとですね、ビジネスホテルが見えるんですよ。大きなビジネスホテルで、そのビジネスホテルの壁にはですね、虹の絵が書いてあるんです。ご存知の方もいらっしゃるかと思います。で、私はぼんやりそれを眺めながら、ある詩が思い浮かびました。 それは、山形県の詩人である、吉野宏さんという方の詩です。結婚式の時に読まれる祝婚歌ですとか、I was born ですとか、有名な詩をいくつも残されている方ですので、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれません。でですね、私が思い浮かんだ詩は、虹の足という詩なんですけれども、この詩は、ある日、吉野さんが、バスで山を登っている時に、どんどん登っていくと、目下に街がどんどん小さくなっていくわけですよね。パノラマが広がるわけです。でですね、そんな風に、下界の街を眺めていたらですね、虹がスッとかかったそうなんです。大きな虹が。で、その虹に見とれているときに、吉野さん気がついたそうです。山の上から、バスに乗っている私は、この虹がかかっているのを見えている。その虹の先端、その虹の足が小さな村に注がれていることを私は見ている。しかし、その村にいる人たちは、虹の足がかかっている、虹が注がれているその人たちは、自分の上に虹があるということに気がつかないということに、吉野さん、気がついたそうです。で、その詩は、次のように結ばれます。多分、あれは、バスの中の僕らには見えて、村の人々には見えないのだ。そんなこともあるのだ。他人には見えて、自分には見えない幸福の中で、格別驚きもせず、幸福に生きていることだ。私たちは、吉野さんの言葉を借りれば、虹の中にいます。私たち自身は見えなくなることがあるかもしれません。ですが、他人には見えて自分には見えない大きな幸福に包まれて日々生きているのです。虹は天から注がれるものですので、天から無条件に与えられているものです。これを主の恵みと照らして、思い巡らせるのであれば、このように無条件に愛されて、何の理由もなく大切にされ続けていることに、私たちは気がついていないということがあるのではないでしょうか。無条件に大切にされていること、ただ受け入れることこそが大切、それこそが必要なんだ。聖書は語ります。6節には次のように書かれています。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて、他の福音に乗り換えようとしていることに、私は呆れ果てています。パウロを通し、聖書は語ります。呆れ果てるという言葉は、驚くと訳すこともできます。パウロはこう言っているのではないでしょうか。どうして君たちはすでに私と同じ確かな救いが与えられているのに、どうしてすでに虹の中にいるのに、それに気がつかないんですか。どうしてそれを受け入れないのか。もう私には理解できません。もうびっくりしてますと。パウロを通して、神様は私たちに問いかけるように思うんです。割礼、律法というものに惑うことなく、ただただそのキリストの恵みを受け入れるということが、神様が私たちに求めていることなのではないでしょうか。繰り返しになりますけれども、私たちの救いは4節にあります。キリストは私たちの神であり、父である方の御心に従い、 この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったんです。これだけです。私たちの救いは。これしかないんです。で、これで十二分にこと足りています。本当に十分すぎるほど、持て余すぐらい私たちは神様から恵みをもらっています。小さなことに惑うことなく、ただこのことに集中して、このことを受け入れて行きなさいと、聖書は私たちに言っています。それでは、そのことを受け入れたら、私たち一人一人どう変わるのか。あるクリスチャンの夫婦の話をさせていただきたいと思います。この夫婦はお腹に子供を授かっていました。二人で定期的に病院に通って検診を受けました。そんなある日ですね、医者に次のように言われました。様々な検査の結果、あなたの子供は障害を患っている可能性が高い。だが、今の時期に気づくことができてよかったと。私に任せてもらえれば、あとはすべてうまくやっておきますと。医者から告げられたそうです。これに対して、ご主人の方は、旦那さんの方は、激怒してこう答えました。それはどういう意味だと。医者を問い詰めました。まあ、平たく言えばですね、その子は産まないという選択肢の方がいいと、医者は言ってるわけです。奥さんはですね、この子が私たちのもとに授けられたことには意味があるはずだ。この子は私たちにとってかけがえのない子だ。神様から与えられてる。産まないなんて選択肢はありえないと、医者に、すぐ宣言したんです。医者は、傷つけようとしてこんな話をしたのではありません。それが医者の務めなのです。この話をすれば、大半の夫婦は医者が言った通りの選択をするんです。それが人の世で生きる人たちの選択です。しかし、このクリスチャンである夫婦は、それと異なる価値観、それと異なる世界で生きている人たちです。だからそれを、すぐに否定することができました。その後、医者は、その夫婦が通っている教会の牧師を呼びました。で、こう言いました。お前があの夫婦を説得しろと。このまま子供が生まれたら、あの夫婦は苦しむことになると。お前は牧師だろと。きちんとあの夫婦が苦しまないように配慮をしろと言ったそうです。この、問いかけに対して牧師が何と答えたのか。それは言うまでもないことです。このように神様から大切にされているということを知っている私たちは、人の世が一般的に決断する選択とは異なる道を進むことができるんです。これが十字架の御業によって罪に許されている私たちの道です。もはや何か理由がなければ大切にされないのではないかと、もがく必要はありません。丈の多い罪人である私たちが、イエス様によって神様のもとにいることを許されています。あなたは私にとって尊い、かけがえのない存在なんだと、神様は言ってくださっています。これ以上に心安らぐことは、この世の中にはないんです。ガラティアの6章では、パウロを通して聖書がこう言います。私ではなく、主を誇るのだと。そんな価値のない私が、それでも無条件に大切にされている、大切にしてくださる主をこそ誇るんだと。私たち一人一人、そうなのではないでしょうか。こんなに大切にされてるんだ。多くの人と分かち合いたいことなのではないでしょうか。 私が大切にされているように、あなたも神様によって大切にされているんですよ。あなたも、あなたの上にも虹が注がれているんですよ。気づきませんか。このように教会の外にいる人たちに問いかける。そのように神様のもとに導いて、主に愛されている喜びを分かち合う。これこそが福音の伝道です。愛されている喜びに満たされて、私たち一人一人教会の外に出て福音を述べ伝えるんです。これほど心安らぐ、これほど喜びに満ちたことは、残念ながらこの世の中にはないんです。教会にしかないんです。だからこそ一人一人喜びに満ちて福音を述べ伝えましょう。それが神様が喜んでくださることです。十字架の御業によって私たち一人一人は何の理由もなく大切にされているんだ。そのことだけを信じて、そこに安心を覚えて日々生きていく。そのことを今朝の御言葉から教えられるのであります。お祈りします。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたの皆を賛美します。今日こうして別府老中教会にて、あなたの皆を賛美し、御言葉に聞き祈る時が与えられたことを感謝いたします。私たち一人一人、何の価値もないものであります。あなたの前でただただ罪深いものであります。しかしそんなあなたを、そんな私たちに対してあなたは、あなたたち一人一人かけがえのない存在だ、私にとって大切なものだと言ってくださいます。あなたのそばにいることを許してくださっています。そのことに感謝します。またそのためにイエス様が自らを捧げて十字架にかかってくださったこと、復活して永遠に共にいてくださることに感謝します。そのことを覚えて日々喜びに満ちて生きることができますように。そしてあなたの福音を一人でも多くの人に述べ伝えることができますように。今日教会に来たくても来ることができなかった兄弟姉妹一人一人を覚えてお祈りいたします。本当に多く痛みや悲しみを覚えていることと思います。どうか共に礼拝を守れる時が与えられますように願います。与えられているものすべてに感謝して、すべてをあなたの御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。